ブーベの恋人、サントラでお聴きいただきました。ブーベの恋人、1963年の、イタリアの映画でございます。もちろん主演はよくご存知のクラウディア・カルディナーレ、そして、共演者にジョージ・チャキリスとなっておりますけれども、懐かしいとお聞きになってらっしゃる方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。やはりこのカンツォーネといいますか、イタリアの映画音楽というふうになるとこの曲を欠かすことはできません。今日はちょっと、クラウディア・カルディナーレにちょっとスポットを当てて、曲をご紹介していこうかなと思っております。それでは次に聴いていただきますのは、彼女の、主演というか、作品の中からですね、1963年の山猫から聴いていただきます。そしてもう一つ、ジャンポール・ベルモントと共演しましたラスク・ムーンより、これは1972年の作品ですけれども、ラスク・ムーンのテーマどうぞ。はい、映画山猫から山猫、そしてラスク・ムーンからそのメインテーマを聴いていただきました。山猫はもちろんルキノ・ヴィスコンティ監督の、映画でございます。シチリアを舞台にした映画です。ヴィスコンティの映画にも随分出てる、クラウディア・カルディナーレですけれども、クラウディア・カルディナーレ1938年4月15日に生まれました。チュニジアに生まれたんですね。ご両親はイタリアなんですけれども、チュニジアで生まれた女優さんです。そして何よりもかによりもよく皆さんおっしゃるのは、CC という愛称で親しまれた女優さんです。ブリジット・バルドがベベで、マリリン・モンローがこれは MM ですか、頭文字と名前が同じという、そういう頭文字が同じで、そしてなおかつセクシー女優として、人気を誇ったバルド、モンロー、そしてカルディナーレということで日本ではとっても有名です。そしてですね、今現在も、現役なんですけれども、ユネスコの親善大使にも就任したりして、いろいろな形で活躍しているようでございます。彼女の主演映画も当時一番人気を誇っていた、やはり50年、60年、そして70年ですか、たくさんあります。その中でも最も有名なのはやはり何といっても刑事、ピエトロ・ジェルミ監督の、刑事という映画がありましたか。それで印象深い方が多いと思います。その映画の死ぬほど愛してという歌がありますけれども、それも含めてまた3曲ほど、クラウディオ・カルディナーレにまつわる、音楽を聴いていただきます。カバンを持った女から2人のコンチェルト、そしてその刑事から死ぬほど愛して、そして映画ウエスタンよりそのフィナーレを聴いてください。はい、映画カバンを持った女から、2人のコンチェルト、ウンベルト・ビンディで、そしてまた映画、刑事から、死ぬほど愛してアリダ・ケッリで、そして最後の曲ですけれども、映画ウエスタンから、メインテーマを聴いていただきました。二人のコンチェルト、これはウンベルト・ビンディという、イタリアのジェノバ出身のシンガーソングライター、彼が作った曲なんですけれども、いまだに名曲で皆さんトップシンガーたちがカバーしたりしている曲なんですけれども、その曲が彼女の映画の中、主演映画の中に使われていたところから、聴いていただいたんです。そして先ほどお話ししてました刑事、これ本当に皆さん知らない人はいないという、イタリア映画ファンだと知らない人はいないというぐらいの作品ですけれども、その中では、この音楽を担当してました、カルル・スティッケリの娘のアリダ・ケッリがこの最後の歌を歌っています。この、自分の恋人が、連行されていくところ、それを裸足でこう追いかけていく、あのシーンが忘れられないという方がたくさんいらっしゃいますけど、この曲はあれですよね、S バンアワーっていうのがあって、当時のシングルチャートのヒットチャートを争う、そんな番組の中で1位を連続してたっていうふうに聞いてるんですけれども、正しいかしら、間違ってたら困っちゃうけれど、そのように聞いております。それほどこの死ぬほど愛してという歌が ヒットしたわけでございます。そして、最後の、曲はこれはもちろんモリコーネファンあるいはマカロニウエスタンファンの方でしたらばよくご存知のウエスタンという映画でございます。こちらの方は、1968年の作品でしたけれどもこの中で、クラディア・カルディナーレはこう一点で、そうそうたる、ハリウッドスターたちの中で、輝いていたというのを非常によく覚えております。そのクラウディア・カルディナーレのウエスタンですけれども本当にこの映画は素晴らしい俳優さんがたくさん出ていました。そうですよね、一番よく覚えているのはジェン・フォンダのお父さんの方ですね、ヘンリー・フォンダさんが、これに出てました。それからジェイソン・ロバーツそしてチャールズ・ブロンソンと本当にハリウッドの名だたる俳優さんたちがずらりと並んでましたけれども、その時初めて、知らないわけではなかったような気もするんですけれどもちょっと言い訳がましいけれどヘンリー・フォンダが良き市民というかヘンリー・フォンダが黒いカウボーイハットをかぶっていていかにも悪役なんだということをこう象徴してたんですけれどもでもヘンリー・フォンダが悪役っていうのはどうしても私は信じられなくて最後まで不思議な気持ちで見てたんですけどでもすごくうまくってそれが、やっぱり良い人でも悪くなれるんだなんて感心した、記憶があります。その映画なんですけれどもこれはマカロニウエスタンの一大ブームを築き上げたセルジョ・レオーネという人が監督としてこれは作品として仕上げているわけです。荒野の用心棒とか夕日のガンマンとかで有名な方ですけれども実は昨年私は自分のリサイタルでですねこのセルジョ・レオーネ監督のお父様のロベルト・ロベルティという方の無声映画に自分のナポレターナを乗せて、コンサートをしたんです。大変好評でした。ものすごく好評だったんです。皆さんにもぜひまた聞いていただきたい、見ていただきたいなとは思ってるんですけれども、2代にわたって、映画人生、もう素晴らしい映画一家ということだと思います。クラウディア・カルディナーレは、たびたび日本に来日しています。どなたかおっしゃってたのは「トゥナイト」とかっていう番組でインタビューっていうかクラディア・カルディナーレに密着みたいな取材があったらしいですね。それを聞いたことがあります。もうその時も全然変わらず美しかったということだったんですけどだいぶこの「ブーベの恋人」とかそのあたりからはもうずっと後だったんですけれどもでも美しかったというふうにおっしゃってた方がいらっしゃいますけれども本当にあんまり変わらない感じですよね。なんていうのかなこうちょっとソフィア・ローレンみたいなブワーすごいっていう感じじゃなくてもっとこう凝縮したような感じの美人っていうのか、とても可愛らしい雰囲気とそれとすごく激しい部分私はやはりブーベの恋人のクラウディア・カルディナーレが一番好きですけれどもいかにもそのイタリア女性らしくそしてまた何度も強烈なクラウディアっていう感じのイメージをすごく演じるというよりかはなんて言うでしょうすごく現れていたというかそんな感じがします。やっぱりイタリアの女優さんはちょっとこう情熱的でちょっと激しくてそんなところが魅力なのかなと思いますけれども今日はクラウディア・カルディナーレの映画にまつわる音楽というものを聞いていただきました。はい、聞いていただきました曲、クワンド・ルイジ・テンコそしてあなたにひざまずいてをジャンニ・モランディ愛の花咲く時アンナ・イデンティチで聞いていただきました。懐かしい感想ねだと思います。このクワンドという曲は初めペッピーノ・リ・カープリという人が歌おうとしてた曲だあうあのでが歌った曲なんですけれどももちろん作ったのは本人ルイジ・テンコだったんです。そしてあなたにひざまずいてジャニー・モランディもこれは大ヒット中の大ヒットでございます。 そして最後の愛の花咲く時、この大阪万博にも来ましたアンナイデンティティですが、アンナイデンティティですけれども、これは初めあのジリオラ・チンクエッティのために書かれたというふうに聞いておりますけれども、サンレモに出る時にチンクエッティがもう一つの曲の方を選んでしまったので、この歌を、アンナ・イデンティチが歌うことになったということですけれども、名曲ぞろいでした。それでは続けてまだまだ聴いていただきます。懐かしいカンツォーネ、命をかけてオルネラ・バノーニ、愛のフィナーレ、ミルバ。はい、命をかけてオルネラ・バノーニ、愛のフィナーレをミルバで聴いていただきました。愛のフィナーレは、まあ、あの本当は、まあ、カンツォーネっていうかメイドインイタリーのものではないんですけれども、こちらの方はもう皆さんよくご存知の、宮川博史さん、そして中西玲さんの作品なんですね。まず命をかけてですけれども、もうあの天下のオルネラ・バノーニですけれども、この何とも言えないこのフレーズというか盛り上がり方がザッツカンツォーネというか、この気分に雰囲気になんかこう憧れてというか、非常に魅了されてカンツォーネを好きになったという方が多いと思います。何度も何度も間違いだと思っても恋をしてしまう自分、愚かだけれどもやはり愛してしまう私、あなたが大好きよという、まあ、そういった命をかけて、やっぱり私はあの全身全霊を持って、あなたを愛するからっていう、その瞬間はその瞬間私はあなたを愛していますという、まあ、そういう情熱的な歌です。そして愛のフィナーレは、これもまたね、ミルバが可愛いですね。日本語でしっかりと歌ってるんだな、デスイターまでやってるところはいいなぁなんて思ってたんですけど、はい、また懐かしい曲もう一曲聴いていただきましょう。マッシモ・ラニエリで愛の夢。